ね、お願いします。ではですね、続いてですね、聖書の通読箇所を見てまいりたいと思います。旧約聖書が出エジプト記、新約聖書がマタイの福音書となっています。この出エジプト記のですね、今回の箇所20章にはですね、10回が書いてあるんですね。モーセの10回、非常に有名なですねところですね。そしてですね、幕屋の制作の仕方です、ですとかですね、立法の根本になる事柄が書かれています。それらのところはですね、イエス様がなされるですね、贖いの御業、それの元になる、そのですね、まあ、影というかですね、その元になるところがものでもあります。ぜひですね、皆さんお読みください。そしてまたですね、新約聖書ですけれども、マタイの福音書は、この十字架にかかるためにエルサレムに向かわれるイエス様のその歩みが書かれているところですね。このところもですね、ぜひお読みください。本当にですね、イエス様の教えの中、一つ一つの中にですね、イエス様ご自身の歩みがですね、イエス様はただのですね、立法をおっしゃっているのではありませんね。またですね、イエス様はですね、何か良いお話をしておられるのではありません。イエス様ご自身の歩みをですね、語っておられるわけですね。そういうところもですね、ぜひ皆さんお読みください。ではですね、このマタイの福音書の中から今日は20章をですね、開いてまいりたいと思います。マタイの福音書20章の17から28節のところです。新改訳聖書2版36ページ、3版40ページのところですね、皆さん開いてください。 ではですね、皆さん取材成功を頼みましょう。はい、あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。マタイの福音書20章26節で解説します。ではこのところから皆に仕えるものと題しまして御言葉を開いてまいりたいと思います。さてですね、今回の箇所、イエス様はですね、この地上の歩みを終えてですね、そして様々なですね、御業を成した後ですね、いよいよエルサレムに向かっていかれるわけですね。イエス様は何をしにエルサレムに行かれますか。まあですね、私たちがエルサレムに行くとするならですね、私たちはですね、まあ、観光に行ったりとかですね、お祈りをしに行ったりとかですね、まあ、最近この日本からですね、たくさんの牧師たちがですね、イスラエルに行きまして、そしてですね、イスラエルからこの東北の時に来てくれたですね、そういう、こう人たちとですね、交流の時を持ったとか、そういうこともあったわけなんですけども、まあ、その時にですね、キッズを一緒にやっているですね、丸本先生がそこに来ておられてですね、そして嘆きの壁でですね、お祈りをしてきましたと、まあ、そういうですね、証拠写真ですよ、写真を送ってきてくださってましたけども、ここに出したらよかったですね、ちょっとないんですけども、エルサレム、その神殿の底でですね、お祈りをする。まあ、人はいろんなことをしにですね、このエルサレムに行くわけですね。じゃあイエス様は何をしにエルサレムに行かれるか。まあ、私たちは今ですね、イエス様が何をしにエルサレムに行かれたか。それはですね、十字架にかかるためだということを知っているわけですね。私たちはイエス様がそこで十字架にかかって死んでくださったというですね、この歴史上の重大な事実を知っているわけです。しかし、当時の人たちはそんなことを分かっていませんでした。誰もそんなことを知りませんでした。では、そのことはどう考えていたでしょう。皆さん、イエス様が十字架にかかって死んでくださった後でさえですね、まあ、この使徒の働きを見るとですね、こういうやりとりがあるんですね。そこで彼らが一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるんですか。イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に盗まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレムであるとサマリアの全土より地の果てにまで私の証人となります。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられたとありますね。皆さん、イエス様が死んで蘇られてその後でさえですね、弟子たちは言うんです。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるんですか。イエス様が天に上げられるその直前でさえ、弟子たちが考えているのは、このイスラエルの王国がですね、再びですね、まあ、ローマの支配の中にあるイスラエルの王国がですね、自分たちのものと取り戻されるですね、こういうことを考えていたわけですね。しかしイエス様が考えておられるのは、そういう地上の国のことではない。十字架にかかられる前、イエス様はピラトに対してはっきりと言われました。イエスは答えられた。私の国はこのようなものではありません。もしこのようなものであったなら、私の証明たちが私をユダヤ人に渡さないようにと、渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこのようなものではありません。そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのですか。イエスは答えられた。私が王であることはあなたが言う通りです。私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆私の声に聞き従いますとありますけれども、私の国はこのようなものではありませんとはっきりイエス様は言われました。イエス様の国はこのようなものではない。しかしですね、またピラトが聞きます。それであなたは王なんですかと言うとですね、イエス様ははっきり私が王であることはあなたが言う通りですよ、ね、イエス様は王です。しかしその国はこのようなものではないとはっきりイエス様は言われるわけですね。イエス様は王です。皆さん、イエス様は十字架にかかられましたけども、この十字架というのは、まあ、犯罪を犯した者がですね、受ける刑罰なわけですね。それでこの十字架にはですね、その上にですね、どんな犯罪を犯したかという罪状書きがつくわけです。でイエス様のその罪状書きにはですね、こう書いてあったわけですね。 イエスの罪状書き、どんな犯罪を犯したか、ユダヤ人の王という罪状書きですね。面白いですね。イエス様の罪状書き、イエス様はユダヤ人の王という犯罪を犯したというんですね、まあ、そんなものは罪でも何でもないわけですけども、しかしそうしか書けなかった。イエス様はまたですね、ユダヤ人の王とはっきり明かしされて十字架にかかっていかれたということも言えるわけですね。イエス様はユダヤ人の王として十字架にかかられた。皆さん、イエス様がお生まれになるときもそうです。イエス様がお生まれになるとき、まあ、クリスマスの物語の中でですね、東の方から博士たちがやってきます。黄金と乳香と没薬を持ってですね、博士たちはやってきます。そしてですね、博士たちは聞くんです。エルサレムで聞くんです。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。ヘロデ王の前で聞くんです。まあ、KY というふうにね、最近言いますね、空気が読めないとかね。ヘロデ王の前でね、ユダヤ人の王になる方はどこにおられますかっていうのは、あんまり物事がね、ちょっとこう、そういうこと考えられなかったのかなと思いますね。そんなことを言ったらですね、ヘロデはですね、そんなことはとんでもないと思うに決まってるわけですね。しかし、神様がこのことを許されたわけですね。私たちは、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと聞くんですね。イエス様はユダヤ人の王として、まあ、お生まれになったわけです。ところでここでですね、ヘロデ王は恐れ惑った。当たり前ですね。自分のですね、立場がなくなる。でもこの続き見てください。エルサレム中の人も王と同じである。どういうことですか？エルサレムの人たちは、ユダヤ人の王を待ってたんじゃないんですか？そのはずなのに、実際にユダヤ人の王がお生まれになるということですね、いやもう今更そんなこと困るというふうにですね、みんな思ったということですね。ユダヤ人の王なんかが本当に現れたら、自分たちはなんか戦い巻き込まれるかもしれないとかですね、だから彼ら恐ろしかったんです。救い主である方が来られるということが本当はですね、彼ら喜ばなければいけないはずなのに、ヘロデの圧政の中に苦しんでいて喜ばなければならないはずなのに、そんなことよりも今の状態のままでいることの方を喜んだということなんです。まあ、私たちはですね、さまざまな場面で変化を恐れますね。しかし神様が何かを変えようとされるとき、そのことを喜んでですね、そのことを受け止めるものでありたいと思いますね。そして神様の御心に従っていくように励ましていただきたいと思います。イエス様はユダヤ人の王としてお生まれになりました。そしてユダヤ人の王として十字架に付かれました。しかしイエス様は単にイスラエルの王、ユダヤの王だったのではありません。ペトロはイエス様についてこう言いましたね。シモンペテロが答えてきた。あなたは生ける神の御子キリストです。まあ、これはですね、本当に偉大な告白なんですね。この告白のゆえにですね、ペテロはですね、あなたの上に教会を建てると、こう言っていただいたわけですね。またですね、この天国のですね、鍵をペテロはもらったわけですね。ですからこの告白は素晴らしい告白なわけです。イエス様は生ける神の御子キリストです。そこでこのキリストという言葉、先日もですね、テレビを見てましてですね、何かキリスト教についてですね、ちょっと解説をしているような番組がありました。その中でイエスキリストというのはですね、名字と名前なんだと思っていたというですね、本当に思ってたのかなと思うんですけども、とりあえず言っとかなきゃと思って言ってるじゃないかと思うんですけども、一般的によくそういうことが言われるわけですね。イエス・キリスト、これはですね、キリストという名字でですね、そしてイエスという名前だと、思う方もおられる。私たち本当に聖書を知らないときはそう思っていたと思いますね。で、しかしですね、このキリスト、これはですね、イエス様の名字ではありませんね。王であるとかですね、祭司であるとかいうようにですね、一つのその神様から与えられた職務なわけですね。一つの立場を表しているわけですね。 リストという言葉はギリシャ語なんですけども、油を注がれたものという意味です。油を注がれたもの、まあ、あの人間をですね、そこに立てて、その人をそこに立てて頭からダバーッとこう油をかける、それが油を注ぐということなわけですけども、油を頭からかけられたもの、そういう意味なんですね、キリストというのは。で、このキリスト、ヘブル語ではメシアというふうに言いますね。で、このメシアからですね、メサイアであるとかですね、こういう言葉が出てくるわけですね。メシア、キリスト、それは油を注がれたもの、頭から油をかけられたものということです。ヨハネの福音書の一章にはこんなことも書いてあります。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストにあったと言った。まあ、あのこれ兄弟シモンというのはペテロのことですけれども、ペテロはですね、兄弟との話の中でですね、私たちはキリストにあったと、こういうふうに言っている。まあ、あのペテロのですね、兄弟であるアンデレがこのことを言ったんですけども、メシアすなわちキリスト、それは油注がれたもので、油注ぐということですね。このことを知るために少しですね、旧約聖書を開きたいと思います。出エジプト記にはこんな記事があります。28章の41節、これらをあなたの兄弟アロン及び彼と共にいるその子らに着せ、彼らに油を注ぎ、彼らを祭司職に任命し、彼らを性別して祭司として私に使えさせよう。これはアロン、祭司アロン、まあ、モーセのお兄さんであったアロンがですね、最初の祭司としてですね、このアロンの系統の中の最初の祭司ですね、そして選ばれ、そしてですね、その任命を受けるところです。その場面ではですね、このようにですね、油を注ぎと書いてあります。そこでですね、この箇所にはもっと違うことも書かれています。飲食のための儀式、それはですね、この簡単に油を注ぐだけじゃないんですね。それをですね、ちょっと長いですけども少し見たいと思いますが、まずですね、一番上、水で彼らを洗わなければならないとありますね。その次、注ぎの油を取って彼の頭に注ぎます。で、ここで油注ぎをするわけですね。まあ、ちょっと飛んでますけども、まあ、水で洗ったと彼らはちゃんと祭司の服を着るわけです。そして油を注ぐ。そしてですね、まあ、お羊を取って、こう振って、その血を取って、アロンの右の耳たぶと、そして、また、右手の親指と、右足の親指に血を塗るんですね。そして、祭壇の前にも血をかけて、そして、人その注ぎの油、それをですね、消毒や様々なものに振りかける。それはみんな聖なるものとなる。そしてですね、次にですね、パンを持っていくんですね。種を入れないパン。それをですね、それら、我が方のパン、そしてせんべい、それらをですね、アロンの手のひらに乗せます。そしてですね、これをですね、主に向かって揺り動かすんですね。で、その後で、この血を注ぐのに使った時にですね、殺したその生贄のですね、その肉、それを焼いてですね、そしてその肉と、それからですね、パンとを食べるんですね。そして彼らは祭司に任命されます。まあ、これは他のものは食べてはいけないと書いてあるんです。そして彼らが食べる。これらは実は、イエス様を信じた私たちについて、書かれているところなんですね。イエス様は、イエス様を信じた者はまず水で洗われますね、洗礼を受けます。またですね、聖霊の油が注がれます。またですね、イエス様の血潮で清められます。その血はですね、御言葉を聞く耳と、そして御言葉を行う手の指先と、歩く足の指先に塗られるわけですね。この右というのは権威を表していますから、これは神様の権威に従うということを表していますね。そして神様の側から聞くということも表していますね。そしてその血はイエス様の血、イエス様の血潮によって聞くこと、なすこと、歩みのすべてが清められて、神の御言葉を聞いて神様に従って歩み、神様に導かれて歩んでいくんだということをですね、表しているわけです。 してですね、先ほどのパン、これはですね、御言葉であるイエス様ですね。肉は贖いのために栄えたイエス様の御体ですね。このパン、そしてそこにあった肉、それらを死の前にかざして揺らす、これは御言葉を告白することであり、ただそれを御言葉を示すことですね。そしてその御言葉を食べるんですね。それを単に人々の前に表すだけでなく、自分自身のものとして食べる、それは御言葉を読み信じ受け入れるということですね。そこにある自分と関係ないものではなくて、自分のものとしてそれを受け入れる。そして信じる私たちのうちにイエス様はおられるということですね。ですから実は私たちはイエス様にあって祭司とされているんです。だから祭司でないならば主の前に出ていくことはできないんですね。贖いのためにですね、生贄を捧げることが捧げ、そしてですね、その血を携えて出ていくことができたのは祭司だけです。今私たちはイエス様の血潮を携えてですね、神様の前に出、そして祈ることができる。これは私たちがイエス様にあって祭司とされているからですね。ついでにですね、レビ記にこんなことが書かれているんです。レビ記14章ですけども、祭司は財官のために生贄の血を取り、それを決められる者の右の耳たぶと、これはですね、雷病にかかった人、その人が清められる時のことなんですね。病気の人が癒されました。そしたらその雷病が、癒された後ですね、清められなければならない。その時にですね、その儀式をするんです。で、この生贄の血を取ってですね、右の耳たぶと右手の指と右足の指に塗りつける。これ病気であった人のですね、その癒された人のためにですね、その血を塗るんです。で、次に油をですね、また耳と指先、足の指先に塗るんですね。で、そして残りの油をその清められるものの頭に塗ります。こうして彼はですね、贖われると書いてあるんですね。これ祭司のところと似てますね。でも彼は頭に油が塗られているだけで、油注がれていないんです。私たちがですね、罪から清められる、その時にですね、イエス様は私たちを血潮でよって清め、そしてまた聖霊様によってですね、油注いでくださるんだということを表してもいるんですけども、同時にですね、ここでですね、油を注がれていないということもですね、つまり油注ぎは特別なんです。祭司の認職のためには油が注がれなければなりません。でも彼のその罪からの清めのためには油は塗られても注がれないんです。この血はイエス様の血潮、そして油は聖霊様ですけれども、私たちは罪許されるとき、イエス様の血によって清められ、聖霊様によってあります。ところがですね、この注ぎの油はこのような時には注がれず、飲食の儀式の時に注がれるわけですね。注ぎの油を取って彼の頭に注ぎ、彼に油注ぎをすると、こう書いてありました。これは祭司に対する特別なことなんです。でも祭司だけじゃありません。どんな時にこの油注ぎを行われたか、預言者エリアという人がいました。もう旧約聖書の中でですね、ものすごい力ある預言者です。ある時はですね、天から火を降らせました。ある時はですね、雨を止ませた。ある時は雨を降らせました。すごい力を持った預言者。でもその中でですね、神様が彼にこういうことを命じられました。ニムシの子エフに油を注いで、イスラエルの王とせよ。またアベルメホラの出のシャファテの子エリシャに油を注いで、あなたに代わる預言者とせよ。 決めるときも、預言者を決めるときも油を注ぐんです。まあ、羊の角とかにですね、中に油を入れておいて、それを持っていってパパーッと頭からかける。そしてそのことによってですね、これこの者は王だとこう宣言するんですね。また祭司だと宣言する、預言者だと宣言するんですね。この油は聖霊様が注がれるということを象徴していますね。聖霊様が注がれる、それは祭司や王、預言者という特別なですね、働きのために、その任職のために、それぞれの立場にあるリーダーですね。それはそれ以上に上のないリーダーのためにですね、神様が直接油を注がれる、そのようにですね、なされた事柄なわけです。最も顕著なのはここです。サムエル記第1、16章13節、サムエルは油の角を取り、サムエルというのはですね、これはですね、これもですね、偉大な預言者ですね。彼はですね、油の入った角を持ってですね、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。ダビデに油を注いだんですね。主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下った。サムエルは立ち上がってラマへ帰ったとありますけども、ここで油をサムエルがですね、ダビデの頭に注ぎました。そうすると主の霊が下ったんです。油を注ぐということは、これは聖霊を注ぐということをですね、象徴しています。でも実際にその時、現実にですね、ダビデの上に激しく聖霊様が下ったんですね。そしてダビデはですね、それまでの王たちのマサ、サウルやですね、またそれまでのですね、リーダーたちの成し得ない大きな働きを成しました。周辺の敵をやっつけることができました。まあ実際にそうなるまでにはですね、さまざまな苦しみも通りましたけれども、しかし聖霊様が注がれた、そしてその力によってダビデは前進、その困難の中でも前進していくことができるわけですね。これが油注ぎです。どんどんお話が逸れてしまっているんですが、ペンテコステの日に聖霊様が注がれました。ペンテコステの日に聖霊様が注がれた時に、ペテロはこう言いました。預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ。神様の霊は全ての人に注がれます。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしぼみの下に私の霊を注ぐするとから預言する。主を信じる全ての者に聖霊様が注がれるということはですね、これが実現したんだとペテロは言いましたね。油注ぎというのは聖霊様が注がれることを象徴していました。それは王や預言者や祭司という特別な働きのための特別なものでした。でも皆さん、イエス様がなしてくださった贖いによってですね、今みんなのものに、イエス様を信じるみんなに聖霊が注がれるということはどういうことですか。みんなが油注がれているということなんです。油注がれるのはどんな人ですか。王や預言者や祭司です。だから油注がれた、聖霊が注がれたということは、ものすごい働きの中に入れられているということなんです。特別なものとして神様に選ばれたものであるということなんです。イエス様を信じる者には今聖霊様を注がれています。私たちはですね、このことをですね、しっかりと受け止めなければなりませんね。本当にですね、主が今聖霊様を注いでくださっております。これは素晴らしい恵みです。そしてこの聖霊様が注がれるということこそですね、神様が与えてくださる最大の祝福なんです。神様が与えてくださる一番大きな祝福、それは聖霊様が注がれるということ、聖霊様を受けるということです。さて、油注ぎというのは本来王や祭司、預言者のためのものだと言いますけれども、これは特別なこと、そして私たちはですね、そのような特別な働きの中に入れられている。クリスチャンは皆そのような中に入れられているんですね。この特 別な働きの中に入れられ、その顕著な現れがあったダビデ、彼はですね、イスラエルのリーダーとして大きな技を成し、国を再興する。ダビデはですね、油を注がれた、油を注がれたダビデ、彼はですね、そのイスラエルの国を再興するために用いられた、イスラエルの国を立て上げていくために用いられた。そういう働きをするのがメシアである、キリストであるとユダヤ人たちは思っていた。そうですね、これがメシアの働きなわけです。主に油注がれて、そしてイスラエルのために働く、素晴らしい神様の栄光を表していく、それがメシア。だからエルサレムにイエス様が向かっていかれるとき、周りの者はどう考えますか。あ、ついにイエス様はこのダビデのようにすごいことをされるんだ、もうあのローマの奴らを全部蹴散らして、そしてそこから追い出してしまって、素晴らしい働きをされるんだ、そう思ってついていったと思うんですね。まあ、実際イエス様はローマ人を蹴散らすんじゃなくて、神殿の中でですね、そこで売り買いしているですね、ユダヤ人たちを蹴散らされるわけですけども、ですから彼らにとってはですね、もう頭の中がひっくり返ってしまうようなですね、驚きだったかもしれませんね。ローマ人を追い出してくれると思っていたイエス様がですね、自分たちの商売に邪魔をしたというふうなもんですよね。しかしイエス様が来られた目的は違いました。でもイエス様はですね、エルサレムに向かう途中ですね、弟子たちにはこう言われました。十二弟子たちだけを呼んで、さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は最初立法学者たちに引き渡されるんです。彼は人の子を死刑に定めます。そしてあざけり鞭打ち、銃剣つけるために地方人に引き渡します。しかし人の子は三日目によみがえります、とこうイエス様は言われたわけですね。でもこんなことを聞いててもですね、もう彼らはですね、王の側近としてですね、エルサレムに入っていくんだ、もうそのことで頭がいっぱいだったんでしょうね。だからこんなこと全然耳に入ってない。そのことがよくわかるのはこの後ですね、ゼベダイの子供たちですね。ゼベダイの子供たち、まあ、ゼベダイというですね、裕福な漁師がいた、裕福だと言われる。で、その奥さんもですね、割とこう時間があってですね、そしてイエス様のお供をしてくることができた。そしてその子供たち2人がですね、イエス様の側近であったわけですね。ヤコブとヨセフですね。あ、ヨハネですね。ヤコブとヨハネ。彼らはですね、イエス様について3人の弟子たちの中の2人なわけですから、それがですね、自分のですね、子供たちなんですから、ゼベダイのお母さんは、ゼベダイのですね、子たちの母、つまりゼベダイの奥さんですけど、この人はですね、嬉しくてしょうがなかったでしょうね。イエス様についていってですね、そしてこのイエス様は王様になるんだ、そう思って歩いてるわけですからね。で、そこでですね、もう今のうちに頼んどかなきゃと思ってですね、イエス様のところに行って言うわけです。この二人の息子があなたの右と左に座れますように。ね、三人の弟子たちの中の二人です。ね、誰か一人だけでも横にと言われないですね。もうこの二人が両サイドに座れますように。もうペテルのことなんかいらない。ね、そういう感じですよね。で、でもこれをね、言った彼らもですけども、その時に、このことを聞いた他の10人はこの2人の兄弟のことで腹を立てた。腹を立てた彼らも同じことを考えてたんですね。誰がイエス様の横に座れるだろうか、誰がですね、大臣になれるだろうか。そうですね、だから腹が立つんですね。イエス様これから十字架にかかると言ってたけども、彼らの頭の中にはそんなことなかった。そこでイエス様は言われました。そこでイエスは彼らを呼び出すと言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちで彼を支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。 皆さんここで異邦人の支配者たちは彼らを支配しと書いてあります。また AI 人たちは権力を振るいますと書いてあります。ではこのことを言っておられるイエス様は、この場所におられるイエス様はどんな方ですか。その人は偉い方です。何にも勝る権力を持っている、権威を持っている方です。神の子として、王の王として、主として、主の主として、力と権威に満ちた方です。この方こそ、祭司であり、預言者であり、王であるから、最も偉大な方。でもこのイエス様は、ご自分を与えるために、また皆に仕えるために来たんだと言われたんです。だから主は言われます。偉くなりたいと思うものは皆に使えるものとなりなさい。イエス様がその常識をひっくり返されるということですね。異邦人の中では上になろうと思う、たちは権威を持って下のものを治めようとする、支配しようとする、権力を振ろうとする、自分の力を誇示しようとする。でもそうではない。イエス様はご自分の力を示すために来られたのではなくて、十字架にかかるために来てくださった。それがキリストに習うということですね。このイエス様は言われます。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。これよく聞くなと思われる方、あまり聞いたことがないなと思われる方おられるでしょうか。私はこれを毎週読んでいますね。毎週私はこの箇所をですね、読むんですね。すべて疲れたもの、重荷を負うのは私のところに来なさい。その続きにイエス様はこれ言われますね。私は心優しくへりくだっているから。私たちはイエス様の十字架を見ます。そしてこのイエス様の御前にせり下ります。そしてキリストにあるリーダー、イエス様にあるリーダーとして歩みます。イエス様は例えで言われました。招かれるようなことがあって言ったなら末席に着きなさい。そうしたらあなたを招いた人が来て、どうぞもっと常識を進めくださいと言うでしょう。その時は満座の中で面目を施すことになります。なぜなら誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるからです。皆さん、イエス様は神の子であるのに罪人という人類の末席に就かれたんです。そして十字架という苦しみの座に就かれたんです。しかしそのように減り下り、死にまで従われた方を父なる神様はどうされましたか。そのように使えるものの姿を捉えた方、神の御姿であるのに神の在り方を捨てて使えるものの姿を捉えた方、十字架と同じ、自分が人間と同じようになってくださって、そして十字架の死にまで従われた方、この方を神は高く上げてくださいました。すべての名になさる名をお与えになってくださいました。神はキリストを高く上げてくださいました。ですから蘇られたイエス様は言われました。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。イエス様は完全に地にまで従われた、そして蘇ってこられた時言われるんです。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。神はイエス様を高く上げられました。そして言われます。それであなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じようと全てのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。このイエス様は高く上げられた、何者にも勝る権威の権威をですね、神様から与えられたゆえに、全てを弟子としなさい、全てのものを弟子としなさいと言われますね。 さて、このイエス様のなされたことが十字架に表されています。これはですね、今年のテーマとしてですね、のカレンダーに書いておりますので、何遍も言いますけども、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。皆さん、あなたがへりくだるときに主はあなたを高くされます。それは完全にへりくだられたイエス様を父なる神様が高くされたのと同じです。この世は支配し権力を振ろうとします。しかしキリストはそうされませんでした。どこまでもへりくだり使えられました。ですから皆さん、このイエス様に目を留めましょう。それ以外のところを見るとですね、私たちはいろんなことを考えてしまいます。権力を振る者を見るとですね、腹が立つかもしれません。偉い人を見るとですね、自分もそうなりたいなと思うかもしれません。豊かになりたいな、お金持ちを見るとですね、自分もそんな風になるんだと、そう思うかもしれません。そうでない自分をですね、また悲しく思ったりですね、また人と比較して自分をよく思ったりとか、自分を見ると足らなさを感じることもあるかもしれません。でも私たちが見なければならないのは、自分でもなく他人でもなくイエス様です。だから目を離さないでいなさいと聖書は言います。イエス様から目を離さないでいなさい。イエス様の十字架、そして天に上げられたイエス様、私たちはしっかりとこの方に目を向けなければなりません。この方から目を離さないようにしなければなりません。そこに本当の力があり、権威があり、祝福があり、平安があります。そこにこのですね、イエス様、しっかりと目を留めてお願いいたしましょう。いつの方にもお願いください。本当に感謝します。本当にあなたに思います。嬉しいです。あなたにまたアングルを受けてください。そしてみて、あなたにこういうのを受けます。そしてみて、主はあなたに近づいて、
名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。